コメスター
ラジオ
第9回のパート3では、谷合議員に公明党による LGBT 支援の経緯を語ってもらい、それに対する遠藤さんの評価を聞きました。
続いて公明党の LGBT 支援の経緯などについて谷合さんにお伺いしたいと思います。
はい、
いかがでしょうか。
はい、私は2004年に国会議員当選しました、
はい、
その一つ前の年2003年に性同一性障害特例法という法律がですね、成立をしたんですね、
はい、
でそれから私が議員になってしばらく、公明党の中でこの性同一性障害に関するプロジェクトチームというのを立ち上げて、座長を務めました、はい、そうこうしているうちにですね、性同一性障害のみならず、例えばその、同性愛者の権利向上についても、社会的課題になってまいりましてですね、そうであればということで、広く性的指向、性自認に関する課題を考えるため の、 そのプロジェクトチームをですね、作ってきたという流れがあります。それからの一つの取り組みとしては、そもそも学校現場でどの程度生徒や先生たちが性同一性障害の事例に直面したのかということをですね、把握するための、一旦定性的な調査を求めまして、はい、実際その公明党の要請を受けて文部科学省が動きました、はい、でそれを踏まえて学校の教員向けの手引きというものも作られました。それから今、性同一性障害の戸籍変更の一つの要件になってますけども、性別適合手術というのをですね、するわけですけども、その性別適合手術がですね、保険適用になってなかったんですね、ホルモン療法についても保険適用になってなかったわけですけども、やはりこれは高額の手術代がかかりますので、例えば日本で手術せずに、例えばタイのような国に行って手術するというケースも出てきてて、もう少しその安全面とか安心面とかさまざまなことを考えて、日本でですね、そこで体制をしっかり整備するべきじゃないかという議論を公明党の中でさせていただきまして、性別適合手術に関する保険適用は実現いたしました。他にも自治体パートナーシップ制度のこれ拡充というのをやってまいりました。パートナーシップ制度というのは同性婚というのをよく聞くと思うんですけども、日本ではまだ法律上の同性婚というのはですね、できてないんですけども、そこでこの法律によらない、自治体の取り組みということで、パートナーシップというものをですね、今推進されている状況であります。2年前に東京都全体にですね、このパートナーシップのができたということで、これによって例えば公営住宅で、入居、パートナーの入居ができるとかですね、同性パートナーの入居ができるだとか、あるいはその病院の、現場で手術するとか言ったときに、その同意書だとか求められるときが、家族の同意書とか求められたときに、あなたは赤の他人ですというふうに言われかねない場面があるものですから、そこで自治体がパートナーシップというものを公的に証明書を発布してですね、そうした場面でも障害、弊害がないような措置を取るとかいうのをやってまいりましたし、私はあと遠藤さんとの関係でいうと、特に2年前に理解増進法を成立させようといったときに一回頓挫したんですけども、その時やっぱりトランスジェンダーに対するバッシングっていうのが強く起きまして、そもそもこのトランスジェンダーの抱える課題っていうのは何なんだ、でこのトランスバッシングっていうのはどういう背景で生まれてきたのかということをちょっと遠藤さんにもですね、いろいろと教えていただきました。で遠藤さんが、公表しているその情報サイトもですね、大いに参考にさせていただきましたし、でこの先の通常国会で実際に法案審議をするわけですけども、この法案審議でじゃあ何を、明らかにしなきゃいけないのか、そこを遠藤さんに、実際学校現場で取り組んでいる遠藤さんからするとどういう答弁があると安心できるのかということをちょっと相談しながら取り組んできてまいりました。他にも学校の制服のことであるとかいうことも一緒にやってきましたし、やってまいりました。私公明党の中で自殺対策のこともやってまして、自殺総合対策大綱においてもこの LGBT の当事者っていうのは自殺燃料の起死燃料の高いハイリスクということで、この大綱の中にもそうした、 規定というか配慮をするということをしっかり盛り込んでいるところであります。はい、
遠藤さん、その今あの公明党の取り組み、あの谷合さんからあったんですけども、遠藤さんの中でこういった取り組みがすごく助かったなみたいなことっていうのはありますか？
はい、まあ、本当にさまざまな取り組みをされてきたんだなって改めて今お話聞いて思ったんですけれども、はい、やっぱりそのパートナーシップ制度とかも実際にあの交付される場面にあの立ち会ったこともあるんですけれども、はい、まあ、これまでその同性カップルの人とかで全然周りにもなかなか言えないで暮らしてきた人が、あのその時は市長の方から直接あのパートナーシップ先生の あの紙を当事者の方がもらって、まあ、涙している場面だったんですけど、はい、あのまあ、長年来て長年、まあ、パートナーシップ一緒に付き合って暮らしてて、まあ、ようやく認めてもらえたっていうんですね。でもちろんその法的根拠っていうのは、まあ、法律ではないのであのないわけですけれども、まあ、その人たちその2人にとってやっぱりすごいあの自信になったり、うん、あの希望になったりすると思うんですよ。なのでなんかあの法律がなかなかこれまでなかったわけですけれども、その中であのできることをその積み上げていくってことが本当に大事だなっていうふうに思います。あと制服の話でいくと、はいはい、あの私たちの方でもあの公明党さんに応募させていただいて、はい、で制服はこれまで性別で決まっていて、男子はズボンで女子はスカートってなると、トランスジェンダーの子は、まあ、不登校になる割合が非常に高いわけですね。で調査によると3人に1人が不登校の経験があります。でまあ、なんとか他にもいろんな課題はあれど、まあ、制服ってのは本当に苦しいということで、まあ、選べるようにしてほしいっていうんで、東京都の教育委員会に、要望しまして、はい、でまあ、東京都も、まあ、それを受けて、制服の自由選択制を推進すると。で具体的にはすでに自由に性別に関わらずスタイルを選べる3つの学校をモデル校にして、でその学校の取り組みから学ぶ際には東京都から、教育委員会から、まあ、お金が下りると、まあ、そういうことをやって、で実際に、まあ、かなり自由選択の学校が増えました。なので、まあ、こういうあのどうしてもこのトランスジェンダーの話になるとちょっと抽象的 なんかその男とは何だろう、女とは何だとか、はい、あの風になったりとか、その同性愛者の話もいろいろ家族観とかちょっと抽象的になりがちなんですけど、まあ、具体的に困っていることが何 で何をしたらあの例えばじゃあ子どもが学校に楽しく通えるのかとか、まあ、そういう細かいところをやっていくってことが、まあ、重要なのかなというふうに思っているところですね。
コメスタラジオ第9回のパート3はここまでです。次回パート4は遠藤さんにいろいろ質問していきます。より身近な話題を紹介していますので、ぜひ聞いてください。